時刻は3時13分を回りました。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから生放送でお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日。それではここからはゲストの方にご登場いただきます。本日のゲストは舞鶴市消防本部予防課より鍋市誠さん、舞鶴市西消防署警備2課より郷林優吾さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではね、まず鍋さんにお伺いします。
はい、
現在春季火災予防運動が実施中ということなんですけれども、こちらはいつからいつまででしょうかね。
はい、春季火災予防運動につきましては、火災が発生しやすい時期を迎えるにあたりまして、消しましょうその日その時その場所でを統一標語に、全国一斉に火災予防の啓発を行うものでございます。
はい、
期間につきましては、3月1日から3月7日までの1週間、火災予防の啓発を強力に推進することとしております。
はい、ということで7日までの1週間開催中、実施中ということなんですが、主な取り組みとしてはどういったものがありますか。
そうですね、春季火災予防運動の主な取り組みといたしましては、市内各所に火災予防運動にかかる看板、それと、火の用心機、火の用心と書いた旗なんですけれども、その火の用心機を掲出いたしまして、また消防車両等で市内を巡回して広報なども実施しております。また各事業所に火災予防の啓発ポスター等を配布させていただきまして、事業所における防火推進、防火対策を推進していただくということと、火災予防運動にご協力をいただいております。
なるほど。あとは特別査察もされているということなんですけれども。
そうですね、主な行事といたしまして、市内の、市民の方が多く、ご利用される遊技場ですとか、また自動車車庫修理工場などの特別査察を実施しておりまして、小学校や事業所などに対する防火指導なども実施しております。
なるほど。そしてね、この火災の件数ですとか死者数のお話もお伺いしたいんですけれども、今月もね、もうすでに火災がありましたよね。
そうですね、3月1日、2日と連続して火災が発生しておりまして、
はい、
これについては東地区で発生したんですけれども、3月1日の火災については1名の方が亡くなられているということです。
件数としてはどうですかね、今年は。
そうですね、全国的な、火災件数を見てみますと、はい、これは平成27年中の件数なんですけれども、火災件数としては約4万件弱。
4万件。
そして、火災による死者数というのが1600名弱という形になっております。火災件数としては年々減少傾向にはあるんですけれども、まだまだ依然として多いということになります。
はい、
またこの中で、高齢者の方が亡くなられる割合というのが非常に高くなっておりまして、67% ぐらいを高齢者の方が占めているということになっています。舞鶴市におきましては平成28年中に17件の火災が発生しておりまして、
はい、
1名の方が火災で亡くなられております。主には建物火災というのが一番多いんですけれども、はい、それに続きまして車両火災ですとか、そういうものも発生しております。舞鶴市につきましては高齢者の方の亡くなられる割合というのが非常に高くてですね、過去10年で13名の方が火災で亡くなられているんですけれども、平成21年以降見てみますと、火災で亡くなられた方すべてが65歳以上の高齢者ということになっています。
そうなんですね。この火災の原因というのはどういったものが挙げられるでしょうか。
はい、火災の原因につきましては、全国的に見ますと、放火、そしてタバコ、コンロ、そういうものが多いんですけれども、舞鶴市で見てみますと、舞鶴市過去5年間の統計では一番多いのが焚き火からの炎症によって、火災が発生しているということが多くなっています。また電気器具、コンセント等からの出火、そういうものも多くなっております。
なるほど。こういった、ね、火災 の、 この防火のポイントっていうのを、ね、教えていただきたいんですけれども、
はい、家庭での防火のポイントになるんですけれども、はい、まず火事を出さない、そして万が一、火災が起こっても、逃げ遅れて命を落とすことがないように、うん、住宅から命を守る7つのポイントとして次のことを守っていただきたいと思います。
はい、
まず3つの習慣ということなんですけれども、寝タバコは絶対にやめる、うん、そして、2つ目がストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する、
はい、
で3つ目が、ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消すと、はい、この3つの習慣を守っていただきたいと思います。
はい、
またあの4つの対策といたしまして、まあ、先ほども申しましたように火災での逃げ遅れで亡くなられる方がたくさんおられますので、まず逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置していただくと、
はい、
そして2つ目に寝具、衣類、それからカーテンですね、そういうものを防衛品に変えていただくと、
うん、
そして3つ目といたしまして、火災を小さいうちに消すために住宅用消火器等をご家庭に設置をしていただく、
はい、
4つ目といたしまして、お年寄りや体の不自由な方を守るために隣近所の協力体制を作っていただくと、この4つのことを対策としてしていただきたいと思います。
なるほど。今ねお伝えいただいたような命を守る7つのポイント、ぜひね頭の片隅に入れていただいて、このね火の取り扱いなどにはね十分注意していただいて、そしてもし火事になってしまったらまずは命を守って逃げ遅れのないようにということですね。それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ、本日はゲストに舞鶴市消防本部予防課より鍋島誠さん、舞鶴市西消防署警備2課より郷林優吾さんにお越しいただいております。さあ、お話の前半でね、この現在実施中の春季火災予防運動についてお伺いしたんですけれども、山火事予防運動というのもあるんですね。
そうですね、3月の20日からになるんですけれども、はい、まあ春、冬から 春先にかけまして、これから暖かくなるにつれまして、ハイキングにで山に入られる機会とかですね、また農作業をする機会が増えますので、はい、また山火事の発生の危険性が高くなるということで、火の用心、森から聞こえるありがとうを統一標語に山火事、うん、予防意識の啓発を図ることとしております。
なるほど。そうですね、今から暖かくなるとね、ハイキングとか行きたくなりますもんね。
そうですね、
3月21日から4月20日までの1ヶ月の、
そうです、はい、1ヶ月間実施させていただきます。
実施ということなんですね。主な取り組みとしてはどういったものがありますでしょうか。
はい、山火事予防運動中の主な取り組みなんですけれども、お花見などで多くの方がご利用される、京楽公園とかですね、
はい、
また青葉さんの登山口などに職員が作りました火災予防、山火事予防の看板を設置いたしまして、
はい、
防火を呼びかけるということを考えております。
なるほど。京楽公園、そして青葉さんの登山口に、
はい、
そういった防火の呼びかけの、
はい
はい、看板を出されるということなんですね。山火事のね、この発生状況というのも教えていただけますか。
はい、これは全国的なものになるんですが、
はい、
平成27年中の、山火事、まあ、林野火災というんですけれども、
林野火災、
はい、林野火災の発生件数というのは約1100件ほどございます。まあ、主な原因といたしましては、焚き火、火入れの炎症が上位を占めておりまして、それに次いで、放火、そしてタバコということになっております。また山火事につきましては、うん、3月から5月にかけて多く発生するという傾向がございまして、
ちょうど今からなんですね。
そうですね、はい、年間の発生件数の約半数がこの3月から5月に発生しているということになります。
そしてさっきのね、この火事と同じように焚き火が原因として多いということなんですよね。
はい、
うん、
やはりあの焚き火をされてまして、その焚き火の炎が炎症して山火事に至るとかですね、そういうことが多くなっております。
今の季節ってこう空気が乾燥してそういう焚き火とかしてると火が広がりやすいんですかね。
そうですね、あの空気の乾燥もございますし、またあの冬から春にかけてあの山ではあの落ち葉なども積もっておりますし、またあの枯れ草等もまだございますので、はい、そういうものに炎症してあの火災が拡大していくというような要因があります。
なるほど。こういった山火事も予防のポイントがあるんでしょうか。
そうですね、山火事のポイントといたしましては、まずあの焚き火からの炎症が多いということで、まあ、枯れ草等のある火災が起こりやすいような場所では焚き火をしないということがまず一つ。そして、焚き火などをするときは水バケツなどの消火準備をした上で行っていただく。
はい。
そして、焚き火などをするときはその場を離れない、またあの終わった後は完全に消火をしていただく。で、風の強いときや乾燥時には焚き火などをしない。5つ目といたしまして、タバコは指定された場所で喫煙し、吸い殻は必ず消すと。
はい。
やはりあのタバコのポイ捨てによる火災も発生しておりますので、タバコのポイ捨てなどそういうことはないようにとお願いしたいと思います。
はい。
最後に火遊びはしないということを守っていただきたいと思います。
なるほど。ちょうどね、今からもう雪もねだいぶ溶けて暖かくなってきましたよね。
はい。
もうそろそろ桜も咲いてね、お花見に行ったりですとか登山に行ったりですとか、
そうですね、
そういうシーズンになってきますので、はい、ぜひねこういう山火事、火の取り扱いには気をつけていただいて、バーベキューなんかでもね火使いますもんね。
そうですね、バーベキューの後の炭とかね、そういうのをしっかりと消化していただくということも心がけていただきたいと思います。
そうですね、そういった炭ですとか、あとタバコっておっしゃってましたよね。
はい。
はい、しっかり火を消していただいてマナーを守っていただきたいなと思います。それではこの辺で1曲お届けしたいと思います。桃色クローバー Z で桃黒デッサン。桃色クローバー Z で桃黒デッサンをお聞きいただきました。さて郷林さん、お待たせいたしました。
はい、
はい、ここからは、郷林さんの方から、近年の救急の概要などについてお話をお伺いしたいと思うんですが、
はい、
この救急の件数ですとか、そういうの内容について教えていただけますでしょうか。
はい、昨年平成28年中の救急出場件数は3513件です。
はい。
平成24年、3660件をピークに増加傾向はなくなり、平成27年、3399件で、減少していましたが、平成27年より、114件増加で、昨年平成28年は3513件でした。
平成28年は3518件でちょっと増えてると、
はい、
いうことなんですね。はい。内訳としてはどうですか、病気とか。
はい。
はい。
救急出場、した中で約3500件出場しているんですが、
はい、
その中の内訳として、病気で、出場しているのは約2300件で 66% となります。その次に、怪我された方約500件で 14% です。交通事故は約300件 8%。 また転院搬送といいまして、専門治療を必要とされる方を病院から病院へ搬送するというものがあるんですが、その転院搬送も約300件、全体の 8% となります。
なるほど。これね、あの搬送の多い曜日とかもあるみたいなんですけれども。
そうですね。はい。調べてみると、月曜日と金曜日が特に多く見られるようで、個人的な意見なんですけど、土日は、まあ、病院がお休みなので、まあ、不安になられたり、土日、我慢されたりで月曜日金曜日に集中しているのではないかと思われます。
なるほど。これ時間帯とかもどうですか。
はい。時間帯なんですが、朝8時から夜8時まで の間に出場している件数が約2000件で、全体の約 60%、 病院の開業時間が多いようです。深夜帯は逆に意外と少ないようです。
なるほど。この日中の時間帯が多いということなんですね。
はいはい、
やっぱこれも高齢者の方が多かったりするんでしょうか。
そうですね、年齢別、まあ、搬送させていただいた方の中で年齢を分けると、80歳以上の方が約1200件、1200人ですね、 36% 搬送させていただいています。70歳代の方で約700人、60歳代で約500人、50歳代で200人、年齢が下がるにつれて減少傾向にあります。高齢化社会となって高齢者の搬送が多いようです。
例えばね、そういう道とかで、
はい、
この苦しそうにしている人とか怪我されている人たちを我々もしかしたら目撃することがあるかもしれないじゃないですか。
はい、
でそういう時に119番に連絡すると思うんですけれども、はい、もう来るまでの間にちょっと時間がありますよね。
はい、
大体何分くらいで来ていただけるものなんでしょうか。
救急車の到着時間は舞鶴市で約平均で、8.5 分になります。
そのね、8.5 分の間に何かこの第一発見者の私たちができることがあればいいなと思うんですけれども。
そうですね、そこで応急手当、まあ、応急手当が必要になってくると思います。はい、
この応急手当の仕方とかっていうのも講習があるんでしょうか。
あ、そうですね、はい、舞鶴市では、一人でも多くの市民の方に応急手当を、習得していただくために応急手当上級救命講習という8時間の講習を年1回、応急手当普通救命講習という3時間の講習を定期的に実施させていただいています。また胸骨圧迫と AED の使い方について楽しく学ぶ1時間のプッシュ講習というのも行っています。
これね、市民の応急手当の必要性というのもね、感じるところではあるんですけれども、
はい、応急手当の必要性についてなんですが、私たちはいつどこで、突然の怪我や病気に襲われるかも分かりません。そんな時に家庭や職場でできる手当のことを応急手当と言います。病院に行くまでに応急手当をすることで、怪我や病気の悪化を防ぐことができます。またその中で心臓も呼吸も止まってしまった人に遭遇した時、その場に居合わせた方が適切な応急手当を速やかに行うことにより救命率が向上することは明らかになっています。ただ先ほど言わせてもらったように舞鶴市では平均で救急車到着まで 8.5 分です、その時間内に応急手当がされず放置されている事例は少なくありません。応急手当が実施されなければ助けられる命も助けられなくなります。救急車が到着するまでの空白の時間を埋められるのはその場に居合わせた方しかいないため、応急手当が不可欠になってくると思います。
ということでね、先ほど講習も行われているというふうにおっしゃってたんですけれども、
はい、
次はいつ開催されますでしょうか。
はい、今月の3月の講習なんですが、
はい、
3月12日日曜日13時30分から日消防署で3時間の普通救命講習というのを行います。
はい、
また3月14日火曜日18時から東消防署で約1時間のプッシュ講習というのを実施する予定になっています。
なるほど。3月12日日曜日、こちら西支所にて、西消防署にて、1時30分から3時間の講習があるということですね。
はいはい、
そして、3月14日火曜日には今度は夜の夕方6時から1時間の講習が東消防署にて行われるということなので、
はい、
もし、ね、ご都合つく方いらっしゃいましたら一度お話聞いてみられると ね、
そうですね、
いざそういう場に出くわした時に やっぱりどうしてもパニックになってしまったりするのでね、はい、
尊い命を救うために、皆さんの受講をお待ちしています。
はい、こちらお申し込みなどはどのようにしたらよろしいでしょうか。
各消防署に、電話をしていただければ、対応できます。
はい、
はい、
ということで、東消防署電話 077365-0119 西消防署が 077-77-0119 ということで、こちらまでご連絡をいただけると。
はい、
はい、ぜひね、そういった場面に出くわした時に冷静に対応できるとね、この救急車到着までの 8.5 分の間に我々にできることがあれば一つの命が救えるかもしれないと。
はい、そうですね、
いうことでね、
はい、
ぜひ私たち市民もそういったことにね積極的に関心を持っていけたらいいなというふうに思います。あっという間にねお時間になってしまったんですけれども、最後にどうですか、鍋さんの方から。
はい、私から最後に住宅用火災警報器について少しお話をさせていただきたいんですけれども、はい、住宅用火災警報器というのは各ご家庭に設置をしていただく、警報器ということになっております。また命を守るという観点からもぜひ設置、また設置から10年経過しているご家庭とかもございますので、維持管理に努めていただきたいと思います。
はい、ということでね、現在春季火災予防運動が実施中ということですのでね、この住宅用火災警報器設置の方もお願いしたいところですよね。で、ぜひぜひこちら命を守るというお話、今日お二人からお伺いしたんですけれども、他人事とは思わずにね、私たち市民一人一人が普段から心がけていければいいなというふうに思います。本日のゲストは舞鶴市消防本部予防課より鍋島誠さん、舞鶴市西消防署警備2課より郷林優吾さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。